マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第247回、帰ってきました。千葉県にマギーです。
僕はどこをリアルに生きてるのかよくわからなくなっております。マギーのボイスメモ制作アシスタント担当トラニーです。この番組はメインパーソナリティマギーとアシスタントトラニーが、まあ、素人ですが毎週ほぼ日曜日に配信しているポッドキャストです。
はい、
初めてお聞きの方はポッドキャストをお聞きでしたらぜひ購読ボタンを押していただきボイスブログをお見つけた方はブックマークとかよろしくお願いいたします。あとYouTube の方でも一生遅れで配信しております。YouTube の方で見かけた方はぜひ登録ボタンをポチッと押していただけたりしていただけると嬉しいです。
はい。
はい。
もういい？
いいですよ。帰ってきましたね。
どこ行ってました？
お帰り。
お帰り、お帰りって。
ごめんなさい。
一緒でしょ？
帰ってきましたね。いつ出発したんでしたっけ？
いつ？
7日。
うん、
10月の7日にね、はい、7に、出発しましたね。
はい。
マギーの実家ですか？
うん。
違うやろ。
マギーの実家に、トラニーを連れて。
もう今となっちゃうもう、どっちの実家か分かんなくなってきたね。
だって私の方がパパとママのこと知ってるし、毎日話してるのも私だし、それは私の実家でしょ。
ねえ。
間違いないよ。だって、なんかもう住んでる人が出ちゃったら、早く帰っておいで、うん、もう何年の我慢だからねって言われてるのは私ですからね。
呼ばれてるのはマギーだ
と。そう。部屋ちゃんと用意するからね。
よくわかんないよ。よくわかんなくなってきたよ。なんか自分の人生とか、それは人間関係とかさ、家族構成とかさ。
家族構成を。
ねえ、まあ、本当は、まあ、トラニーのね、実家に、二人でね、外帰りに。
外帰りしてきましたね。
帰ってきましたけどもね、まあ、私事ですが、はい、トラニーの気候天候がね、
はい、
もう一個やってるポッドキャストの方が、はい、まあ、前回を、
ね、
10月7日に終わらせまして、その後、はい、まあ、慰安旅行的な。
慰安旅行。
慰安旅行って、なんかしんどいことしてなかった
よ。
里帰り。新しい、なんか、それあれですか、音楽家かなんかですよ。佐藤豪地なんとかとか、違う。沢
村なんちゃらみたいな。
そう。
佐藤豪地
なんちゃら。佐藤豪地。里帰りね。
里帰りです。
行ってきましたね。
はい。
先ほど帰ってきたばかりで。
うん。
うん。ね。ざっくり言うと、うん、行きはね、飛行機で。
はい。
行きまして。
うんうん、
帰りは、深夜。バスで。
バス。ついに、乗らされてしま
った
。
帰ってきたということで。まあ、その辺をね、まあ、ちょっと、まあ、まあ、マギーさんが、初体験のことも、何件か、まあ、トラニーもそうですけどね、
うんうん、
ありましたんで、その話と、まあ、ちょっとね、大阪であった出来事とかを、ざっくりふるいトークで、ふるいトーク。
ふるいトークってどういうこと？ふるいに落とすってことで意味が
ふるいトーク。フルートークでです
ね、
やっていきますか。
いつも通り
ね、
ざっくりとした、
ね、なんかあれでね、ちょっとやっぱこうバス、
うん、
疲労感が残っててちょっと疲れたねって感じありますね、
うん、そうだね。
ねえ、なんか
逆から言っていいの？
寝ても寝てもまだちょっと眠いみたいなね。
え、まあね、実家でもずっと寝てただ
って俺やることないんだもん。
マギ
さ
ん
見たくね、おかんと何やかにするあれもないし、ね、
うん。おかんとっていや、パパとママとお付き合いして
る、ね。お付き合いしてる、そうですね。
そう、両方とも。
そうですね。
そうだよ。
ね、
その間ずっと寝てたんだよね。
くっちゃねえしね。
あ、息子はダメだって、どこ行っても言ってましたよ。
いや、基本的にそうだよ。息子は、やっぱりね、娘って途中でこう、 嫁に出るって言いますけど。
ああ、私の場合帰っていくから。
やっぱりね、娘の方がね、やっぱりね、親に戻ってくる。最終的には親に戻ってくるって言いますしね。ね。まあまあ、とりあえず頭の方からちょっと話いきますか。
はい、
ね。
はい。
まず、行き。
うん。
電車ね。
はい。
まあ、成田空港って結構、まあ、その、まあ、僕なんか埼玉ですし、マギも千葉のね、うん、海側に、まあ、住んでると、結構成田って言ったらこう、まあ、マギはよくわかんないけど、
私海側なの？
まあ、一応ね、海っぽい感じのところで、うん、なんか結構成田って結構、遠いイメージというか、あったんですけどね。
なかなかね。
うん、そう。でも調べましたら、以前にも言ったかな、京成電鉄が、うん、ね、大丈夫ですか？寝そうになってますけども。
うん、大丈夫ですか？
京成電鉄がね、日暮里から、成田空港まで、ダイレクトで、ピシャーンとこう、
う
ん、ダイレクトアクセスで、今何分？ 30 分ぐらいかな？京成スカイライナーかなんか、なんかすごい早くなりましたね。
早かったね。
うん、もともとその、ね、成田空港まで新幹線を、作るっていう構想が、
うん、
出て、
ね、
で、それをこう推し進めてて、その新幹線の駅とかね、うん、もう作ってたりとかしてたんですけど、うん、結局、地元住民の反対が多くて、その話がポシャって。
うん、で、なんで途中からポシャるんだろうね。
わかんないけどね。
はな、ねうん、からも決めてダメならダメ、うん。着工する前にしとけばいいのに、もったいないよね、お金がね。
まあね、どうなんで、ひょっとしたらその、知事が変わったりとかよくわかんないけどさ、あるじゃん、いろいろそういう、その、役人が変わるとかあるじゃん。役人じゃないのか、そういう政治家ってい
う
の。よくわかんないですけど。で、まあその、新幹線の話が立ち切れになった後、なんと昔のあの、石原、都知事の、なんか鶴の一声、
うん
天の一声っていうか、で、じゃあその新幹線の、作ってるやつになんか一本線通せよみたいな、電車の線を通せよみたいな話が、なんか、立ち上がり、で、京成、まあ、詳しいところはよくわかんないですけど、京成電鉄が、まあ、ずっと京成電鉄からその、なんだっけ、千葉なんとか高速鉄道で、千葉ニュータウン中央とか、
うん、
その辺まで電車は行ってたんで、
ね、
そう。だからその、インバー、日本医大かな、っていう最後の駅、
はいはいはい、
そこが最終地点だったんだけど、そこから10面、うん、線路をズバーンと伸ばして、
うん、
成田まで。行ったんですよね。で、それでものすごいスピード速くなって。
うん、
で、あ、それをね、その、京成スカイラーナー、ライナーはそのコース、なんだっけ、特急料金がもうえらい高くて、特急料金がかからないね、成田スカイアクセスかな、スカイライナー、
うん、アクセスライナー
か、
うん、
なんかそういう急行、快速っていうか、その電車がね、出てて、で、それに、乗りましたね。東松戸の、はい武蔵野線で東松戸行きの東松戸駅からね、
はい、
行きましたね、はい、一本で行けたからね
そうだね
ね
意外と
結構ね、成田近かったよね
近い、
うん、まあ途中その成田までの線路が途中単線になったりして、単線のところをこうスカイライナーとかと JR の電車とかも通るから、電車待ちとか。
料金別なんだよね。料金高いものから先に
行くんだよ、ね。多分、それはそれはそれはそれ
は早いから。安いものが待ってみたいな。
そうそうそう、それはそうでしょ。
待たされたもんね。
そうそうそう。そういうのがあったりとかしながら。結構だから予定30分で着くのが結構もうちょっとかかってね。
ああ、うん、ちょっと待ってみたいな。
そうそうそう。な感じで、成田到着しましたね。
はい。
はい。成田は、以前ね、マギボイでね、成田の空港の外側の、
うん、そうですね。外からなんかね。
外側のね、レポートして、中には連れて行ってくんないのって言われてたんで。
くんないの。
あもうこれ、そういうふうに言われたらね、これ連れて行くしかないと思って、今回ね、ちょっと時間早めにね、
まあ、ね
行きましたね。
はい。
うん。
あんまりお店っていうお店は、羽田の方がなんか賑やかな気が。
まあそうだね。
しましたけど、
うん、
気のせいですか？
あと、成田の第一と第二と、今分かれてるから、一応メインは第一ターミナルじゃん。
北
ウィングとか南ウィングとかいう方、あっちのちょっとこう、なんでしょう、矢印みたいな形になってるところが第一ターミナル。 地形がね、はい、だからよくわからないビルがねそっちじゃないから俺は第二ターミナルだったんで、
うん、そ
っかそっか、ね、その辺ちょっとあれなんですけど、
閑散とっていうか
静かに閑散とっていうかまあ
静かな感じ、
ね、こじんまりとした感じだったね、うん、だでもさ国外線、
はいはいはいはい、
国際線国外線の、うん、やっぱり乗り場はかっこよかったね。
そう、
うん、俺はあすげえなーと思って、うん、
あんなもんかな、
あんなもんな、ね、そっから、今回2人が初めて乗ります、
うん、
飛行機 LCC なんだよこれ、ロー、
ね、これ ECC のパクリかな、
そうそうそうそう、ジュニア違う
違う
ジュニア違う LCC よこれ、
ローコスト何
コントロール、
いや違うな、コントロールされてもね、
ローコスト、
何これ、
コニャニャチは違うな、
え違うでしょ、
なんだろう、まあそういう、低価格のこのね、はい、飛行機会社、
うん、
何乗りました、ジェットストー
ム、ちゃんと言うなら言う、ジェットストリームみたいな
ちょっと今どっち言った方がいいかなと思って、
ああそう迷った、
ジェットストリーム、
うん、違うね、
それはあれね、
それは私の兄がやってる、まあ、
マギさん兄がやってる、
兄がやってる番組なんで
大沢たかおさん、
そう
超似てるという、
私の兄が
ね、
兄だよね、弟じゃない、兄だよ、
兄、うん、兄じゃないの多分、わかんない、年齢はあれですけど、はい、多分兄でしょ
う、
う
ん、
ジェットスターにね、
はい、
今回、乗りまして、
ね、
慣れたから、
ちっちゃって思ってね、
飛行機がね
飛べんの、
飛行機びっくりしたね、
ちっちゃ、
ちっちゃかった、
ね、
うん、
そうです。
そう、えらいちっちゃい飛行機だったね。
そしてね、なんかこのゲイの、
ゲイって言うな、
客室乗務員さんに、
すごかったね。今ああいう男のパーサー、なんていうの、キャビンアテンダントっていうの、
ああ客室乗務員、
ね、客室乗務員ね、はい、男が増えたっつうけど、
ね、今回ね、半分だったもんね、
半分
だったよね、4人中2人が男性で、
2人がね、2
人が女性で、
そうで、客室乗務員が4人しかいないって時点で飛行機の大きさが大体わかるんじゃない、あれ、
ああ、そうかな。
だよね、そうだよね、うん。かなりちっちゃい飛行機だったよね。だそれも成田からさ、関空っていう、言ってみれば東京と大阪っていうさ、一番のあれだよ。要はメインの路線というか。
だから近いからちっちゃいんじゃないの？だから、
いやいやいや、
岡山から北海道だったらやっぱり大きかったし、岡山から東京もそんなに大きくなかったけど。
いや、だからあれじゃない？やっぱりそのジェットスターがちっちゃい、その予算を少なめで、
だからガラガラにせずに飛ばすってことでしょ？
そうそうそうそう、あんま大きいのでこうリスクを背負わずにちっちゃい飛行機で、
で飛ばす、うん、だからオカマしか、オカマしか、
オカマ、だからオカマしか、またそういう区別、
批判的なこと、いやすごい良かったですよ、サービスはね、
サービス良かった？
え？いや、
サービス良かった、
うん、そう、
あ、そう？
うん、細かくこうサービスしてましたよ、
え？
彼は、
ああ彼はね、ね、いきなり行ったらその飛行機の前でね、タラップっていうのあれ、
うん、
なんか乗るところのにね、
うん、
なんかファンデを塗ったちょっと郷ひろみっぽいちょっと腰くねっとしたね、うん、やつがね、いらっしゃいせ、いらっしゃいせとか言いながらね、なんかやってたから
なんか
そんなにいいのに、そんなのやった、
そう
なんかナルシスト入ってるなこいつとか思いながらね、
でもちゃんと周り把握できてたし、ちょっと違うところ行こうとしたら、すいませんお客様、そっちや
な、あ、そうだよね、あれ空港でね、誰かがちょっと写真撮ろうと思って、飛行機のね、
そうそうそうそう、
ちょっと外に外れようと思ったら、
後ろ回ろうかなと思ったら、すいません、
ダメダメダメとかってね、
ちゃんと見てた
しね、
うん、
でまあそういう客室乗務員がちょっとね、うん、ナルシスト入ってる、
非常用の、ね、注意とかするときもちょっとこう
ちょっとね、
恋立つような感じで、
そう、恋立つような感じでねこれでもさ、ジェットスターの客室乗務員でさ、結構有名なんじゃない、あの人、ひょっとしたら
かな、
だそんな多くないでしょ、ジェットスターの客室乗務員自体は、
もう一人のなんか、チーフパーサーっていうのかな、
うん、
の人の英語はちょっとなまってる感じが
したし、あ、そうなんだ、へえ、なまってたんだ、
面白かった、何言ってるか最初分かんないなと思って、
あ、そうなんだ、へえ、日本人なのになまってた、
いや、英語ってほら、習うところによってなまるでしょ。
ああ、そうなんだ。
うん。日本語と一緒でなまりがあるから。
ああ、そうか、そうか、そうか。
ちょっと面白いなと思いながら。
へえ、そうなんだ。ちょっと一応マイクの方に口向けて喋ってもらっていいですか、
はい。だってあんまりさ、マイクに向けるとさ、ボーって言
う。違う、だからここに、このマイクのところにこう、息を吹きかけないように、こう、ちょっと外しながらやっていくっていう。
難しい。
難しくないですよ、別に。別に。
難しい。
ね。で、まあ、その、ジェットスターとそのローコストなんでね、
はい、
いろいろその条件が あれじゃないですか、うん、その
飛行機の話で終わっちゃうよ。巻いて巻いて。
あ、そっかそっか。まかないだね、うん。いやでもなんかその話もしたいじゃん。その
巻いて、あとなんかいっぱい話したい項目いっぱいあるからさ、もう半分ぐらい過ぎてるから。
半分ぐらい過ぎてるね、うんうん。でもさ、なんかこう、あれじゃん。あの、手荷物を、
あれ、あれ言っていいの
別にいいんじゃないですね。
いや、私がね、あの、ね、醤油屋さんに行って、うん、それをお土産にママに持って帰りたくって、
うん、前にね、野田の、ね、前にキッコーマン野田の、あの、醤油屋さんで、
高級醤油を買って、
宮内庁御用達の高級醤油をね、うん、
ね、
うん、おかんにね。
何だっけ、200、結局75か、250ぐらい入ってる。
瓶。
瓶だったのね、うんうんうん。で、私は全然もう手荷物預けるものだとばっかり思ってたのに。
スーツケースを。
そうそう、コロコロ持ってて。
預けるものだと思ってたぞ。
だからそこにボンと入れて。
醤油を入れてたと。
そうそう、手荷物の中にはちゃんと 100ml 以下じゃないと、はい、あの、通らないんで。
あ、それは知ってたんだね。
知ってる人。
あ、それは知ってた。
入るの。でも何回も乗ってるんで、知ってるんで。はいはい、分かってたんで、中に、はい、中に何でもいいやと思って、ポンって入れてたら、うん、空港で、トラニーに、預けないよって言われて、うん、だって、あ、どうしよう、醤油何ミリリットルだっけと思って、すっごい焦って。
結局、その、ジェットスターは手荷物を、あの、預けると、もうそれだけでお金がまだボンとかかるわけよ。
まあ、どこでもね。
え、
そうなの？あ、どこでもじゃないけど、まあ、
そう、
うん、かかな、何でもかんでもお金取る。
そう、何でもかんでもお金取るんだよ。だから基本料金っていうのは本当に基本料金で、今回4,990円でね、東京から大阪行きましたけど、はい、あの、座席指定までが有料だから、
ね。
ああ、
そうだよね。
うん。
あとは、フリーだったもんね。選べなかったもんね。
う
ん、
そうそう。あとは、その、便を変更。
はいはいはい。うん。
飛行機の便を変更してもお金かかるし。
うん。
そうやって手荷物を預けるのもお金かかるし。
うん、うん。
あとは、あの、クレジットカードの支払いの支払い手数料までお金かかったからね。
ああ、そうね。それもびっくりしてたもんね。
そうそう。うん、でもお金もお金かかるわ。で、うん、俺は基本料金で行ったから。
はい。
はい。手荷物預けずにね。
預けずに。行くよって言われて。
だからスーツケースを機内持ち込みのスーツケースで行くよって言って、それで行ったわけじゃん。
もちろん、それはそうだけど、うん、そんなの預けるもんだとばっかり思ってて、えって、もう、でね、手前で、うん、あの、一応預けるといくらですかって聞いたら2500円ぐらいって言われて。
いきなりね。だから、一気にそっけなくね。あ、あの、統一なんで2500円です。
です
えそういうの見えない
そこら辺に黒猫もいないし。
黒猫ないやん、それ、黒猫。
黒猫ヤマトの宅急便も。宅
急便
もいないし。
そこで頼む。
佐川の兄さんも
走ってないし。そうそうそう、そう、そこでパッと送ろうかなと。
そうそう、そうしてもいいなと思ったから。
ああ、そういうことか。
っていうかね、高橋してもいいなと思ったけど、ないし、2500円だったら醤油より高いなと思って。
あ、わかったな。
これはダメだと思って、絶対持って帰りたいのにどうしようとか。
でもそのまま。
自主廃棄とかってね、書かれてるから。
通すとそのままだと確実に、チェック入って。
チェック入る。金庫っていうかな。
入国じゃないけど
、
検査のところで。
検査のところで引っかかるな
って。カバンが引っかかると思いながら。でも仕方ないよね。
そう、仕方ないと思って。でもまあ、捨てるにも捨てれず、トラニーにそのまま行けって言われて。
しゃあないね、
まあもうしょうがないねって言って、私が先にその検査を通るのに、まあ、手荷物通してるんで、鍵も全部出してっていうのも知らなかったよね、トラニーって。
俺は知らなかったよね。
金属類出して、で、通りました。で、通ってだいぶ過ぎた時にキンコーンって言って、え、まさか醤油がパッと見たら、トラニーが引っかかってる。え、何
そうそうそう
何やってんの
お客様。
何やってんのって言ったら、あー、ベルトね、ベルトと思って。
そうそうそうお客様あの、ベルトとかなんとかですかって言われて。
体にね、
ベルトです。
うん、ベルトぬ、そうしたらベルトだけじゃなくて、靴まで脱がされて。
そうそうそう、あの、お帽子もお取りいただいて、ベルトも、あの、靴まで、みたいな。履いてて、クロックスまで脱がされてね。スリッパ履かされてね。
そうそうそう。カゴに入れられて、もう一回 X 線通
って。クロックスにもう一度通しますってね。誰がクロックスの刃物を隠すねんって話だけど。
まあね。
ね。結局それでね、なんか、あたふたしられてね。あ、あれ結局ね、醤油 OK?OK?OK?OK?、
OK? OK?
OK? OK? みたいな。
OK じゃんと思って。
でね、うまく。
だからやっぱなんかね。キッコーマンのマーク
が
聞いたんかねとかね。
エクセニアの宮内庁とかね、見えたのかなみたいな、あんなこと言うじゃないかね。
そうそう、まあ、無事にね。
無事にね。
通りましたね。
飛行機になりましたね。
はい。
はい。で、まあ、大阪到着、
はい、
まあ、しましたよ。
はい。
関空ね。
しました。
ね、関空。初めてじゃなかったよね、関空ね。
なんか、降り立ったのは初めて。
あ、降り立ったのは初めてか。
見たのは
あります、ああ、そっかそっか、
はい。
僕も降り立ったのは初めてで。
あ
うん。
親戚が働いてるので。
あ、そっかそっか、はい。海の中、ドワーってね、降りていってね。 言いましたけどね、時間が、19分ですね。あと10分ですよ。
もうちょっとだから巻いて巻いて。
全然まだこれ、
行きだけの話で終わっちゃうから。
大阪の話でしょ、6月にコストコオープンでしょ、
そう。
親父と車止まれ、無視。弟の長男のバンドデスメタル。あとは、20年ぶりに行ったスガキアラーメン。
はい、
帰りの
深夜高速バス。
深夜高速バス。
ボスってな。
高速バスの話。これ今話、あと6個残ってますけど、どれ行きますかね。あと10分間。
どれ、まあ、
なんかちょっと喋りたいことある。なんかそれ。やっぱこれあれじゃないな。あの、親父の車止まれ話、ちょっと怖くなかった。
ああ、私別にそんなに。
ああ、そうなんだ。
ママが痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い何
ね
え、ね、全く無視して、のんぶり駅で突っ込んでいってね。
ね
え。あわやうく交差でね、来た来るプリウスが止まってくれなかったらぶつかってたみたいな、
ね。止まってたよね。あったかなみたいな。
止まれあったかみたいな。
あったか
怖いな
ぁ。ありましたから。
そうそうそうそう。こんな人が世の中いっぱいこれから溢れていくんだなと思って怖かったりとかね。
そうね。
あとは、スガキアラーメン。ね、20年ぶりに行ったスガキアラーメンね。
ね
え。で見たかったのこれ。
そう、ママになんであんなものが食べたのかとか言われながらね。
わかんないだろうね、あのね、このスガキアラーメン。
あの、スプーンフォーク、フォークスプーンにびっくりしたけど。
あ、そうでしょ。あれ、そう、あれ、あれだよね。
そう、
面白
いよね、あれ。レンゲみたいなの取り出したら先がなんか、トロニーの頭みたいに毛が3本みたいな。
なんでやねん。もっとある毛は。ほんとね、あの、なんていうの、よくあのね、給食で出てくるさ、フォークスプーンつって、あのスプーンの先が割れて
ちょっと割れてるのは見たことある。
内側に割れてて、フォークみたいになってるのは見たことあったけど。
スプーンに突起が出てるみたいな、3本出てます。
そうそうそう、スガキ屋のラーメン食ったことない人は全く想像つかない。スガキ屋のラーメン食べた人は、あ、あれねっていうやつね。あれみんな知ってる。多分。
全く役に立たないね、あれ。どっちかに したらっていう。
スプーンの先にね、ちょっとフォークが。
毛が3本だもん。
なんかドッキングしてるみたいな感じでね。だから先のフォークでラーメン食べて。
食べるのは食べるのでもうちょっとこう長さがいるんじゃない
か
な。
まあね、ちょっとね、微妙で、ね、中途半端な感じだったよね。まあそのね、スガキアラーメンを20年ぶりに。
はい、
あのね、行こうと思ってて、なかなかなんか行くタイミングなくて、で、ふとこう、マジに超食いたいなと思った時に、店舗検索したら、東京にはないと。で、スガキアってもともと本拠地が名古屋なんで、
はいはい、
まあ名古屋にはあるんだけど、だから、あの、あれ、みっちゃんとかは多分よく知ってると思うんだけど。
そうね、行きたい行きたいって言ってたもんね。
そうそうそうそう。でも、こっち、あの、東の、端は、静岡までしかなくて。いや、静岡まで数学アラーメン食いに行こうかなとか思ってたので、いや、でもそこはなんだ、大阪に帰った時に行きゃいいんだと思って。でもなかなかさ、大阪に帰るとさ、で、親父とおかんとさ、寿司食いに行こうとか、飯は家で食おうとか、
そうだね、
おかんとね、ランチ食べに行こうとかってさ、まあ、結構店がこう、先行であるじゃん。なかなかスガキ行けなくて、今回ちょっと強引にね、押し込んでね、スガキラーメン。
ね。
いやー。
こんなとこかって言われて。
まあそう、本当に。
行きたいところってこと
か。地元の人からしたら普通に、あの、そこら辺にあるフードコートにあるラーメン屋だからね、スガキラーメンってね。まあそこに、初めてマーギーも連れて行って。
はい。いただきました。
ね、あれが俺の、あの、青春の味だね。
あ、そうなんだ。
うん。
あの、新規臭い。
新規臭くないですか、ね、あの、ぬたっとしたラーメン、あの、麺とね。
柔らかさ。とい、なんとも言えんこのスープの味。
味といい。でも、あれが、
ね、
あれが俺の高校生の、高校1年、2年、3年の頃、あの、友達がスガキ屋でバイトしてて、よくそこで溜まってたわけよ。スガキ屋で。アイスクリーム食ったりね、ちょっと多めに。ソフトクリーム多めに入れてもらったりとか。
全然ソフトクリーム食べたかったな。
あ、食べればよかったんじゃん、だから。まあまあ、今度また行きましょう。
ね、今度ね。
う
ん、
そう。
はい。
まあ、ラーメンで青春の味っちゃ、高校時代のスガキ屋ラーメンと、あと大人になってからの道頓堀鎌倉と。
鎌倉？
鎌倉。あ、鎌倉行ったことないね。まだね、あ、それね、連れて行かないとね。ダメ。また今度ね、行きましょう。まあ、東京にもあるんだけどね。
うん。
あとは、あと5分ぐらいですよ。
うん。
最後。やっぱり、あれだよね、帰りの、
深夜
高速バスね。ね、高速バス。マギー、デビューで。
来てるうちに乗るとは思わなかった。
あの俺がね弾丸ツアーで
よくね、まあ、来てくれてましたけど、
マギーのとこにね取材で行った時とか、
いやありえないと思って、すごいな、
深夜バス行ってましたけど、
あの尊敬してましたよ、
尊敬しました、
すごいな、
でも私はないなと、
いやだってね、高校の同級生ですっごい元気な子がいて、うん、まあ、親友なんだけど、うん、その子が東京の大学行ってて帰ってくるのに深夜高速バスを使ってたんだけど、
う
ん、ありえないわって大学の頃に言ってたの。
ああ、そうなんだ。
すっごい元気な子なの。
一回乗ってもだありえないと、
うん。もう無理だねっていう感じで言ってたから、その子が無理なのに私が乗れるわけがないと思ってたのに。
もうずっと思ってたわけね。
思ってた。思ってた。だから乗る人すごいなと思って、もう本当尊敬してて、偉いなと思って。
で、今回。
そう、
帰り、3200
乗ることになってて。
3200何十円かの。
帰り深夜バスだから。
深夜バスね。
もうなんか別に運も言わさずもう決まってた感じだよね。
大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、
なんかね、まあ俺がいるからいいっしょみたいな、
そうそう、横がね、横が知ったる人ならいいでしょみたいな感じでね、乗りましたけど、幸せ
ましたけど、
どうでしたか、
首がね、首がきつかった、何が、
首が、
だからあの100均でもその首にこうパカッとはめるやつとか、あれを持って乗った方がいいかな、
まあ、あのプーで空気で膨らませた U 字型になって、首のところをこうくるっとこうマフラーみたいになって、
あれがないと
首が固定する、
ね、私首長いの、なんかすんごいね、かっくんかっくんよくしてるじゃん、
多分だからそれはあれだよ、普段からこうあの後ろにガタンとこう首を押さえてそのまま固定して寝れない人なんだろうね、多分こう前にこう前に来てこうカタンカタンってなるんだろうね、多分ね、
カタンとならないんだけど、その横になった横になったままでその固まったまま寝てるから、
あ痛いか、
あいたたたたってなって、
あそこそこそこそこ、
その形で固まっちゃうからまた今度は反対側にしたりとかして、
あ後ろのこう、あのあなんていうの、このアームレストっていうか、そこにアームじゃない
ヘッドレスト、
ヘッドレスト、ヘッドレストにこう頭こうつけて寝れなかった俺みたいな、こうやってい
や、そう寝ても、うん、知らないうちに、なんか、トルミの方に行ってたりとか、窓の方に行ってたりとか。
前にやっぱり、あった。
そう、前には行かないんだけど。
頭がでかいっていうことだよ。重いんじゃない？
いや、あなたに言われたくないし。私の 1.5 倍はあるよね。
あ、そう。
そうだよね。
やっぱあの、首こう巻くやつ、今度から。
あれが回ったら、まあいいかなと思って。
あれもね、
ま、うん、窓開けていけないのが、すごい辛い。
窓深夜高速バスで窓開けたら風バンバン入ってきて大変でしょ。
あ、違う違う違う、カーテン。
あ、カーテンね。そうかそうか。
迷うかもって思ったもん。
あ、そうか。
運転席のもう見えないぐらいあそこにカーテン閉められちゃう。
もうだって全部閉めるからね、カーテン。
でしょ、
う
ん、
全く真っ暗だから。
なんていうの、囚人がどっかに送られていくような感じじゃん。
あ、それは言えてるね。
ね
え、
だから全然何も見えないんだと思って、だから。端からチラッと見て、
うんうんうん、
外見ながら、ね、寝れるまではちょっと見てたけど、
あれが慣れるのがちょっと大変なのかな、
うん、真っ暗だもん、
そうだよ、だって寝室だもん、みんなが寝る空間だから、
足元もついてないんだもん、
みんなが寝る空間だから、
私真っ暗で寝ない人だから、
あ、そうなんだ、
そうだ、逆に電気高校で人が喋ってる街中で寝れる人だから、
ああ、そこそこそこそこ、
ああいうなんかもう真っ暗で誰がいるか
分
からない、
でも車トラックのエンジン音が聞こえて、ブーン
って、うーん、私の好きなエンジン音じゃない、
ああそうなんだ、バス、
うん、
ああそうなんだ、
バスって酔うっていうイメージ
が、ああそのイメージが自分の中でちょっと入ってんだね、
そうそうそう、
あそっか、
だね、まあまあでもできないことはないです、
できないことない、
うん、
次でも俺と帰るときは条件はもう必須だよ、深夜バス
行きも帰りも、
え、まあできれば行くも深夜バスで帰りたいかなってだってこう飛行機
じゃあ駅集合で、
駅集合で、あ、向こうの駅集合大阪の、あ、それでもいいですよ、いいですよ、あ、そっか、行けると思ったんだけどな、
行けたじゃん、
え、まあ行けたけどね、深夜バスね、
行きました、
やっぱそんな感じですか、
そうですね、あ、
リクライニングはちょっとなんていうの、こうい
や、リクライニングね、うん、まだできたからいいけど、うん、斜め前のおじさんが、前のお姉ちゃん、
ああ、あれすごかったね。
リクライニングいいですかって言ったら嫌ですって言って断ってたんでしょ。
そう、一応あれ、なんて言うんだろうな、その、バスに乗ったら、リクライニング、シートをね、倒す際は、うん、後ろのお客様に、
一声かけてから
倒してくださいねって放送で言われるんだよ、ね、うん。で、そのお姉ちゃんがね、
うん、
こう、後ろのおっちゃんにね、
うん、
すいません、シート倒しますとかって言ったら、うん、後ろのちゃんがダメですって。 で、前の姉ちゃんもね、あーはいとか言ってね、倒せてなかったけど、あれかわいそう。
喧嘩すればよかったのに。
ひどいよね。
自分が太いだけじ
ゃん。それであいつ自分倒してたじゃん、シート。
そうだよ。自分はもうすっごい倒してた。目いっぱい倒してた。
ねえ。あで、隣のさ、隣のなんか、あの、
お姉ちゃん？
うん、なんか、あの、中国人か。なんかよくわかんないけど、あの、片言の日本人、あの片言の日本のさ、あなた何、何、何、何、何、何、な、とか。
休憩してる。
あなた早く帰ってきなさいやん。
そう、遅れて帰ってくるしね。そうそう。
で、窓開けてたしね。走りながら景色見てたよ。
ああ、そうそう、カーテン開けてた、
ね。カーテン開けてたよ。ああ、窓や、カーテン開けてたしね。
そう、で、それは男性に怒られてたけど。
ああ、汚れてたな。
汚れてたけどね。そう。ね、とんでもなかったです。
とんでもなかったね。まあ、時間はもう30分になってきたんで。
なりました。
うん、もうたま、そうだね、タイムオーバーだね。ね、まあ、そんな感じで。ね、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。うん、でも、お父さん、パパとママと楽しみましたか？
楽しかった。もう帰ってきたくないです。
じゃあもうずっとも
う、早く
もう大阪の家もうあげる。
うん。
任した。
いや、だってよ。任したとか言われる前に私には帰っておいでって言われるけど、ね、トラニーには一言もないもんね。
俺次帰ってこいって言われへんかったね。
うん。
どんな人どんだけ何食い込んどんの、どんだけ俺の財産を奪い取ろうと。もう根こそぎあれでしょ、大阪の財産を。
財産はないからね。
財産じゃないけどね。
うん。
そうですね。
金品はないです。
金品はないね。はい、そうだね。
そうです、うん。人しかいない。
そうだね。
はい、
まあじゃあそのままよろしくお願いします。
はい、
はい、まあそんな感じで、
はい、
今回も、お送りしたのはトラニーと
マギーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。